澤信行がお送りするあのさそれでね。この番組では同じ神様を見上げる仲間へ私からの声の手紙をお届けします。小さなことを共に喜び、大きな困難に共に立ち向かう、離れていても私たちの思いが一つである、そんなことを確認しながらお届けします。はい、新しい番組をまた始めることにしました。いつもですね、新しいことばっかり始めて根気よく長く続かないことが多いので、今度だけはそうならないようにと思ってもいます。この番組では私中澤信行がお話をします。大野キリスト教会の牧師をしています。道路の方々への声の手紙です。いろんな現場にいる仲間たちに向けて、私が感じたこと、考えたことをお話ししていく番組になります。それぞれ神様に仕えて働いていらっしゃる方々がいらっしゃいます。牧師さんであったり、伝道師さんたちであったり、キリスト教のグループでご奉仕をしていたり、教会の中でご奉仕をしていたり、そういうクリスチャンの方々に対して、この番組をお届けしていこうと思っています。私は他にもですね、礼拝説教を公開していたりします。祈り会のメッセージもこの頃は公開するようにしました。短い一般の方々向けの聖書の番組もやっていますし、クリスチャンの方々、私の周りにいる方々のインタビュー番組もやっています。でも、クリスチャン向けという、いわゆるそういう番組はなかったんですね。なので、今回は、まあ、私の一番近い仲間たちに向けてお話をしたいと思っています。もちろん、この番組は、牧師さんや伝道師さんたち、奉仕者たちというだけにとどまらなくて、それぞれのところで活躍をしていこうとするクリスチャンたちにもお届けするものです。社会で、家庭で、学校で、それぞれが使命を持って生きていくときに、クリスチャンとして使命を持って生きていくときに、どんな風なことをご一緒にしていくのかな、そんなことをお話ししたいと思っているんです。私はですね、なかなかこう、自分のことを話すことが少ないんです。周りの人からは言葉が少ないとかですね、何を考えているのかわからないとよく言われたりします。私もそう言われれば、確かに自分のことを話すこと少ないよなって思うことがたくさんあります。で、そういう私が、まあ、あえて自分で何を考えているのか、どんなことを経験しているのか、そんなことをお話ししたいと思っています。この番組を通して、私自身が皆さんとのつながりを実感することができたらなと思っています。いつも、このキリスト教会の現場で神様の前に歩んでいますけれども、日本全国いや世界中それぞれのところで同じ歩みをしていらっしゃる方がいたがいる。そういうことをぜひ実感しながら歩みたいと思っているんです。で、そのことが皆さんにとっても聞いているあなたにとっても少しでも励ましになったり助けになったりしたら、こんなに嬉しいことはありません。この番組、あのさ、それでねというタイトルにしました。私が普段こう何気なく話しているように、気軽に話しかけているように、あのさ、それでねというですね、そういう感じでカジュアルに話していきたいと思います。あのさ、それでねというと、あんまりこうタイトルとして良くないので、あのそれというタイトルになっていますけれども、よろしくお願いします。基本的にはこうきちっとした原稿を作っているわけではないので、メモ書きを元にしてこう目の前にいる人に対して話すようにして話していきたいと思っています。そうですね。内容としてはどういうことになるかというと、私が経験をしたこと、身の回りで起こっていること、見聞きしたこと、考えたこと、本を読んでそのことの紹介、そんないろいろ 基本的に私がっていうですね、私の言葉でお話をしたいなと思っています。身近な大切な方々にこれを共有したいな、一緒に話したいな、話題にしたいなという思うことばかりです。もしかしたら皆さんがそうですね、レスポンスをしてくれたら、そんな紹介も含めてやりとりみたいなこともできるのかもしれません。でも、まあポッドキャストって基本的にあんまりやりとりがないものなので、それは難しいのかもしれません。こっちから一方通行になるかもしれませんけれども、まあ、聞いてもらえたら嬉しいかなという感じです。さて、今日第1回目ということなので、まあ少しだけ話題を用意してきました。先日、私の属している日本バプテスト教会連合の中で、総務の働きをしている先生方が集まったんです。で、ちょうどこの秋に50周年を迎えることになっています。で、その記念総会を準備するための話し合いでした。普段は離れている方々です。関西の方にいらっしゃる先生や、また東海地区にいらっしゃる牧師先生や、また関東の中でも神奈川県ではないところから来られた先生方。そういう先生方と一緒に話をして相談をしていくというのは、とても楽しい時間でした。で、まあ中身というよりは、その時に先生方の、牧師先生方のいろんな姿を見たんですね。そのことを少しお話ししたいと思います。まずそうですね、ある先生は、朝が早かったんですね。私もいつも朝早く起きて、まあ一番こういい状態の時にこういろんな準備をしたりすべきことをしようというふうに考えているんです。で、私がいつものように少し朝早く起きてきたら、もうすでにその時に、起きて、お仕事をしている先生がいらっしゃいました。多分時間で言うとですね、朝の4時頃だったんじゃないかなと思います。で、早いですねというふうに言いましたら、いつもだいたいこういう感じなんですよというふうに答えられました。そのことを聞きながらですね、ああ、私がこの相模大野で朝早く起きて自分の牧師室の中ですべきことをしているときに、あの先生もあの牧師先生もそのところで同じような時間に朝早く起きて同じような働きをしていらっしゃるんだなっていうことを思って、こう普段はそういう部分って知らなかったり感じなかったりしたんですが、あ、朝早く仕事をしているとき自分は一人じゃないんだなっていうふうに思うようになりました。また違う先生はですね、少しの空いた時間のときに早速ご自分のいつもやっていらっしゃる楽器の練習をしていらっしゃいました。そのことを少し聞いてみたときにですね、こういう楽器っていうのは毎日毎日少しずつちゃんと練習をしておかなければいけないんだというふうに言っていたんですね。一日サボると自分にわかる。何日だったかな。何日かサボると3日かな。他人にわかるというような言葉で、毎日の積み重ねが大事なんですよっていうふうにお話ししてくれました。ああ、そうか。毎日毎日コツコツコツコツ、こう自分が与えられて取り組んでいることについてそれを継続していく、そういう働きしているんだなと思わされたんです。まあ私が例えばこういうふうにしてお話をしていくということ、今はですね、日曜日の礼拝のメッセージを公開して、で月曜日にはできればその牧師さんたちとか他の方々へのインタビューを公開して、火曜日にはこのあのそれを公開して、水曜日はできればショートメッセージを公開して、木曜日は祈り会を公開して、そんな風にですね、コツコツコツコツといつも日常的に継続していく、 私もそれをこうしたいな、しなければいけないなと思っているんですけれども、その楽器の練習をしている姿を見ると、ああ、ここにいいお手本がいるなと思ったんですね。あるいはですね、また違う先生のことも少しお話ししたいと思いますが、一回り二回り私たちよりも大きな視野を持っていろんなことを考えていらっしゃることをお話ししてくださいました。私たちの牧会経験よりもさらに長い牧会経験をしていらっしゃる方でしたので、さすが先輩だなというふうに感じながらお話を聞いていました。自分もあと5年、10年したら、そういう大きな視野を持つことができるように、そういうふうに経験を積んでいきたいな。また知るべきことを知ったり、学ぶべきことを学んでいったりしたいなと感じました。そしてもう一人の先生はですね、あまり目立たないんですけれども、本当に上手なサポート役だなっていうふうに感じました。まあ、一緒にその生活をしているというかですね、話し合いをした時のこう役割の担い方もそうでしたし、片付けをしてくださったり、また準備をしてくださったり、あるいは分担を割り振るところでもですね、こう絶妙に、ああ、ここにこの人がいてくれたら助かるっていう、そういうサポートの役を担ってくださる方でした。牧師先生というと、こう目立って表に立つことが多いものなんですけれども、その中でも上手に、非常に上手にサポートをしてくださる存在に助かるなというふうに感じたんです。で、こういう先生方と一緒にいられる、一緒に取り組みができるということが、私にとってはとても大きなことなんです。ピリピ人への手紙の一章の5節のところに、福音を広めることに預かってきたっていう表現があるんですよね。で、この預かるっていう言葉が、コイノニアという言葉で、共有する、分かち合うという言葉です。福音を広めることを共にしてきたという意味ですね。で、もう随分前になりますけれども、私がこのインターネットで情報発信を始めようと思った時に、一番最初にこう手掛けたプロジェクトというか、それはコイノニアウェブというふうに名付けたんです。このネットワークというのと、一つのものを共有してつながり合うっていうのがですね、ぴったりだなと思って、コイノニアっていう言葉をその時使ったんですけど、まあ、今でも私はその、いいなというふうに思ってるんです。で、この総務部会の話し合いも、そういう一つのことを共有して、福音を広めることに共に預かる。それを分かち合ってるっていう、そういう感覚を持ちましたし、このあのそれを更新して公開していくときにも、こう思い浮かぶ方々の顔をこう頭の中にイメージしていると、同じ働きを共有してる。で、共有ってどういうイメージかなっていうと、この指止まれってやりますよね。この指止まれってやつですね。そうするとみんながその人差し指をギュギュギュギュッと握っていくというやつです。で、一つの芯というか軸というか、それをこう共有していく感じ。キリストにある歩み、キリストを伝えていく、キリストの栄光を表していくという、その働きをみんながこう共有していく。そこをセンターにして、それぞれ違うところもありますけれども、お互いの個性豊かにそれを広めていくことを共有している。そういうコイノニアがここに実現するんだなと感じています。で、あのそれ、この番組が皆さんの私自身のコイノニアの助けになればなと願うものです。本当はこの辺で綺麗に終わったらいいかなとも思うんですけれども、昨日今日あたりでしょうかね、飛び込んできたニュースがあって、やっぱりまあせっかくこういう番組やるんだから触れておいた方がいいかなと思ったりして、ちょっとお話をしてみましょう。 それは神社やお寺に油をまいた人物が逮捕されたなされるのかなというニュースです。で、その報道の中でキリスト教系のグループでというふうな報道がずっとなされています。で、そのことについて、まあ皆さんも心を痛めたり、いや違うんだよというふうに思ったり、いろんな複雑な思いを持っていらっしゃるんじゃないかと思います。まあワイドショーなんかでは、いや、キリスト教系といっても、これは日本の一般的なキリスト教会ではなくて、非常に特殊なんだっていうことも言ってくれているようですね。ただ、まあ、多くの人にとっては、でもキリスト教といえば、みんなほとんど一緒でしょっていうような、大きな枠でくくられてしまっても仕方ないところです。私たちは、まあ、外から見れば、同じようなところがあるっていうことは、よく心得ておく必要があると思います。で、無理に言い訳がましく、違うんですっていうのも、なんとなく変なことなので、きちんと説明する必要はあると思いますけれども、そうですね、言い訳がましくなるのは、みっともないかな、と思っています。で、ごく稀に、こういうふうにキリスト教とくくられることの中で、不祥事であったり、スキャンダルであったり、そういう良くないことが出てくるのは、まあ仕方がないんですよね。まあそれこそ福音を広めることに預かってきたっていう、そういう仲間の中で、それにふさわしくないことが出てきうるっていうのは、もう致し方がないかなと私は思っています。そしてそのことを外から見て、ああ、キリスト教にもこんな人たちがいるんですねっていうのは、まあちゃんと説明する必要はありますけれども、甘んじて受けなければいけない時も、まあ、多かれ少なかれあるのかなと。で、そういう中で、まあ、できればですね、ごく稀にある悪いことが多くの話題になってしまう。まあ、ニュースとか報道だとどうしてもそうなるんですけれども、そういうことよりは、いつも起こっている良いこと、あるいは身近なところで地道に続けられている素晴らしい働き、そういうことがですね、ぜひとも話題になっていくといいな。で、そのためには、やっぱりお互いがつながっていて、あそこで起こっている良いこと、ここでなされている素晴らしいこと、そういうことがみんなで共有されていくこと、それが社会に対して人々に対して多くの良い影響力を持っていくこと、そんなことを願っています。まあ心痛みますけどね、ああいう報道がなされると。でも多くの方々がそんなこととは全然違う社会で益になる、尊敬される素晴らしい歩みを続けてらっしゃることに感謝をしたいと思います。この番組はクリスチャン向けの番組になりますので、他の番組では大体しないんですけれども、最後にお祈りをして終わりたいなと思っています。天の父なる神様、あなたの御名のもとにそれぞれのところに置かれ歩みを続けていらっしゃる素晴らしい方々の上に、あなたの豊かな祝福を注いでくださいますように。なおもその働きを導き、多くの豊かな実りをもたらしてくださいますように。私たちが離れていても同じ働きを共にしていること、そのことを覚えながら、お互いを感謝し喜び、力を合わせてその働きが進められていきますように。一日一日それぞれの方々が歩まれるところに、あなたが共にいてくださり、あなたの導きが明らかにされていきますように。 私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。